福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美さんがお送りします。今日は町にわさかにあります御琴治療院の方にお邪魔しています。マッサージ師の星純平さんです。純平さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
純平さんはご出身は富岡町ということですが、現在はこの福島市町にわさかでこの治療院をやってらっしゃいますが、いつまで富岡町の方で生活をされてたんですか？
高校卒業18歳までおりました。
震災の時は純平さんはもう福島にいたんですね。
福島の方ですごい揺れを体験しました。
以前住んでらっしゃったご実家の方は今はどんな状況になってますか？
そうですね、まあ、僕自身その福島市の方に住民票も来てますし、簡単にね富岡の方に入れませんから、まあ友人の話で、まあ、お前の家はまあそっくりしているような部分だけは聞いてます。高校までは普通の高校を出て、まあ、その後森合にあります県立盲学校の方で3年間お世話になりまして、針とマッサージと灸の資格を得まして、こちらにわさかの方で開業させてもらってます。
マッサージ師でもいらっしゃるこの純平さんがですね、ランナーになるってどういうところから始めたんですか？
そうですね、まあはっきり言いまして僕はもう走るのは大嫌いなのでしたから、まあ、まさか自分がこうマラソンするなんて本当にね、過去を振り返っては全然想像もできないんですけど、30歳の頃、まあ、失明してしまいまして、まあ、どうしてもこう外に出ることがこう、まあ、億劫となって引きこもることの方が多い生活になってしまいましたから、まあ、このままで人生終わっていいのかなと、まあ、悩んでもいたんですけど、まあ、友人が盲人マラソンやってみないかと、俺が伴走してやるから走ってみないかっていうことで、まあ、このまま引きこもる人生よりは、まあ、何か外に出ることをしようと、そのマラソンの誘いに乗って走り始めました。
スポーツっていうのが苦手だった純平さんがそれを始めたって、最初は大変じゃなかったですか？
いや大変でしたね、本当にね、まあ、普通の人から見たら本当走ってんのあれ歩いてんのっていうぐらいの本当にゆっくりのペースで、家の周りを本当に 2,3 キロ走って帰ってきますと、全くその引きこもって運動もしてきませんでしたから、まあ、その体には本当にねそれだけの走る、刺激で、まあ、膝は痛くなる、もう足首は痛くなるで、本当階段の上り下りもままならないようになりましたけど、でもなんていうんですかね、その、マラソンで体を動かして、でその筋肉が、まあ、痛みを伝えてくれるということが、全盲になってしまって夢も希望も諦めた中、何かその生きているということを、その、スポーツの苦しさや筋肉の痛みが教えてくれたような感覚でして、まあ、それがマラソンをこうもう少し続けてみようかということで、少しずつ繰り返していくことで、そうですね、5年ぐらい走り続けることができましたね。
今まで走らなかった純平さんが走り出して、そうするとこう筋肉のつき方とか体のメンテナンスとかいろいろあると思うんですが、これはやはりマッサージとしての仕事が役立ってますか？
これは本当に大いに役に立ったと思います。 やはりあの資格を取る中で、あの解剖学とか生理学とか、やっぱり筋肉とか骨の働きやらつき方を勉強させていただきましたんで、まあ走ってる中でね、今あの勉強していたこういうことで筋肉は傷んでいるんだとか、うん、またはこうしてるからこう呼吸が苦しくなってるんだとかっていうのを、やっぱりなんとなくこう勉強したことを思い出しながら走っていたこともあります。
一番最初に出たマラソンっていうのは、これ羽鳥湖だったんですか？
いえ、羽鳥湖マラソンではなくて、第1回目は茨城県土浦市で開催されました盲人マラソン大会の、10マイルっていうのが僕の初めてのマラソンでした。
初めて参加された時はどうでした？
いやー、もう本当に、まあ、まだまだ体も出来上がってませんでしたし、本当に走り始めてね、あの約16キロぐらいゴールまであるんですけど、 2,3 キロのあたりでも筋肉も呼吸も苦しくなってしまって、なんでこんな苦しいことを僕は始めてしまったんだろうかと、後悔と逃げ出したい気持ちばっかりになりましたけど、まあ沿道からやはりあの盲人ランナーということもあって、盲人頑張れと、僕を伴走してくださってる人にも伴走者頑張れと熱い声援がこうあちこちらから聞こえてきて、じゃあもう少し頑張ってみよう、もう少し頑張ってみようっていう、その自分の弱い気持ちを自分で励ましたり、うん、しながら、やっとゴールを迎えた時は本当にもう自然と涙がこう溢れてきて、目が見えなくてもこんな風に肉体のね、苦しみにこう挑戦することが本当にできるんだなって、本当に伴走さんに感謝して、本当にゴールしたことを本当に今でも熱く思い出されます。
伴走にはあの佐藤敦史さんも伴走してくださったことがありましたよね。これどういう出会いだったんですか？
まあ、僕自身が少し伴走者を探していた時期がありまして、まあ、なかなかその、まあ、伴走してくれるっていう人も出会うのも難しいわけですね。まあ、皆さんランナーでたくさん走ってる人はいるんですけど、盲人マラソンっていうことをこう知っている人っていうのは少ないわけです。まあ、その中でじゃあ伴走っていうのも何っていう話にもなりますし、うん、またその自分がそれをできるかっていうことで悩まれる人もいて、なかなかじゃあ知ってやるよという人っていうのと出会うことって難しいんですけど、まあ、その中で、まあ、ある人から北京オリンピック、はい、マラソンで、日本代表として走られました坂下町出身の、佐藤敦史さんが盲人ランナーいるから伴走してくれないかと頼んだ時に、その頃まだ佐藤敦史選手はあのリオのマラソン代表をあの目指してた選手でしたんでね、現役の選手が、ああそういう人がいるんなら伴走ぜひにやらせてくださいと2つ返事で引き受けてくれたと聞かされて、いや本当にそんな人があの僕のような伴走してくれるのかと思いつつ、本当に最初にお会いして、敦史さんと一緒に走って、そして確か2011年の南相馬市野馬追の里マラソン、そちらのハーフの方で佐藤敦史選手と共に走らせていただきました。
その時はどうだったんですか？
その時は、まあ、まあ悔しかったというと変ですが、はい、まあ、僕の伴走してくださった佐藤敦史選手の方に応援の声は多かったですね。あの佐藤敦史さんが中学時代まで過ごされたというお話で、震災後帰ってきてありがとう、本当に、震災こんな状況でね応援に来てくれてありがとうっていう、本当に敦史さんへの町民の熱い声がね、スタートからゴールまで途切れることなく聞こえてましたね。
純平さんとフリーアナウンサーでいらっしゃる大和田さんとの出会いから、どんどん人との出会いって純平さん広がってきましたよね。
あ、まあ、大和田さんの本当にねお名前をこういうあの中で出させていただくとき、本当にまずはね大和田さん本当にいつもありがとうと本当に一言言わなければならないと思います。本当に大和田さんが本当に僕のそうですねマラソンをする環境をね本当にまとめてくれていると言っても本当に過言ではないぐらいご尽力くださいました。もちろん口だけしか出さないという、そういう部分も大和田さんにはありますけど、それもやっぱりねすごく賑やかにしてくれるというね、本当に大和田さんならではのポジションで本当に応援くださってます。
まあ、これからねこのまたマッサージ師として純平さん頑張っていくと思いますし、ランナーとしても頑張っていこうと思ってると思うんですが、まあ、これからの目標生き方最後に教えていただけますか？
そうですね、少し、まあ、自分の 度その持病の方で、昨年1年、マラソンの方は休んでしまいましたが、まあ、またなんとか、体の方を調整してマラソンを始めようという気になりましたので、体を整えて、そこから来年再来年あたりは、今一度、フルマラソンに挑戦し、表彰台に伴走者とともに、上がりたいなと思います。
では私たちも純平さんの今後の活躍をお祈りしています。今日は美琴治療院マッサージ師で全盲ランナーでいらっしゃいます星純平さんに話を伺いました。星さん頑張ってください。
ありがとうございます。頑張ります。
あ、やばい、充電がなくなる。
え、近くに充電ステーションないじゃん。
いや、新しいプリウス PHV なら余裕だけどね。
え、
バッテリーチャージモードでエンジンからも充電できるし、ハイブリッドカーとしても低燃費。
さすが
特別なプリウス PHV 誕生、福島トヨタから。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコ C ウェーブ FM いわき FM アイツ喜多方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。